皆さんこんにちは。 WWD JAPAN がお届けするサステナブルファッショントークはサステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお届けする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向こうさん、今日はちょっと時事ネタ、サステナ系の印象的なニュースは今年多いなっていう感じ、上半期、
うん、
多いなっていう感じで
何で笑ってんの？あ、なんかちょっと鼻の下が私が伸びてたからかな、はい、
この前向こうさんが書いてくださった記事で、あのシーンがエバーレーンという企業を買収したという、
それ話しますか。
話を今日はちょっと教えて向こう先生テンションでお伺いしたいなと思うんですけれども、
答えられる範囲で答えますよ、はい、テンションでいきますね私も、まあ、この後出てくるけど、はい、D2C っていうのが一つのキーワードになってくるんですけど、
はい、エバーレーンが D2C ブランド、
はい、まあ、ちょっとちゃんと話しましょうか、はい、だからその辺について、はい、あの本当に私も今回記事を書きながら勉強したところも多くて、ちょっと皆さんにシェアしたいかなと、はい、
でもあの率直にあれはなんでだったんですか。
なんでだったか、ちょっと背景をまず、はい、あの軽く、はい、あだと C 院社、まあ、皆さんはウルトラ、あ、木村さんが解説してくれる背景、第一報のニュース、
エバーレーンが、5月ぐらいでしたよね、あれが一報が出たのは、シーンがエヴァーレーンを買収してた背景、
うん、背景というか、まあ、そういう事実が、うん、出ました。
買収する見通し、うん、約1億ドルとかそんな感じでしたね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうです、そうです。それについて結構やっぱりざわつきましたよね。
なんか本当に本当に知らない、人の目線で言うと、やっぱシーンってウルトラファストファッションという冠がよくつくじゃないですか、はい、うん、だから非常にこうサステナビリティとは逆のポジションにいるって思ってる人はたくさんいると思うし、まあ、あの労働環境の報道とかも何個か出てきてたじゃないですか。それに対してエバーレーンってあのラディカルトランスペアレンシーを掲げて、もう透明性を徹底して、こうエシカルブランドの機種みたいな感じで言われることもすごく多かったから、
アメリカ発の
なんかこう
対極だ、ね、
全然そうイメージが違うところが、うん、同じ会社になるっていうのがびっくりしました、う
ん、まあ、サステナが負けたのかとか、
はい、よく見ました。
いや、そういった、
ね、サステナファッションの終焉
か
みたいな、
やっぱり難しいのかとか、はい、ビジネスにならないのかとか、やっぱりその理念だけでは飯は食えぬのかとか、うんうん、まあ、そういった展開にこう話題としてはなって広がっていってましたよね。あのそういった側面を全否定はしないというか、うん、あのです。ただ今回のこの買収 M&A って買収、いわゆる企業買収って、はい、双方に基本的に価値というかメリットがあるから成立するわけで、うんうん、これが一方的にどっちかがなんか利を得てどっちかが負けたとか、はい、まあ、そういった風な考え方をするのはビジネスの大前提としては私は違うとは思っていて、うんうんうん、当然こう CE にとってエバーレーンをのという透明性というイメージとかを持っている、うん、そしておそらくその透明性を実現するためのサプライチェーンをこう辿っていく仕組み作りみたいなところを持っていることが、今シーンが必要としている足りてない、まあだいぶ足りてない多分その透明性に対して疑問を持たれているところをカバーする存在となり得る可能性のある企業であるからもちろんメリットがある。プラス比較的トレンドのイメージ、トレンドの追っているブランドですね、シーンってね、に対してエバーレーンのあの何て言うんですか、シンプルで、
うんうんうんうん、
無駄をそぎ落としたあのクリーンな、
はい、
まあ、いろんな表現できると思う。あのイメージもシーンとしては今ポートフォリオ的には持ってないところじゃないですか、うんうん、ので保管するっていうことに価値があると思った、
うんうん、
に対してエバーレーンも、はい、まあ、最終的なこの買収決定の段階ではもう創業者が外れていて、当時の経営陣が、まあ、それを決めたんですけれども、当時の経営陣にとってもやっぱりこのエバーレーンの、ある意味救済といいますか、
うんうん、
というブランドを、ブランドビジネスってやっぱ背景にいろんなお金 が必要ですし動いてるし人もいるしっていう意味では、まあ、そこは一つイーブンというか価値があったってまず大前提としては思わなければと記者としては思っています、
うんうんうんうん、
で単純に負けたとかそういうふうには思ってない。ただあちょっとこういう話今日
そうです、そうです、そういう話です
続ける、
うん、
あでもちょっとその前にさ、うん、木村さんエバーレーンの創業者に取材してましたよね、
はいはい、そうあれ多分2021年ぐらいの話で
入
社本当3年経って
、なんであれ取材してメール、
あの頃ってコロナだったんですよ、うん、で私、まあ、コネクションもない、
うん、
ネタも外に出て探せないっていう時に、うん、
あそんな悩み言ってた時あったね。
そう何をしたらいいのか、どうやってみんながそんなネタを見つけてくるのか分かんなかった、うん、だって家にいるだけだから、うん、っていう時に、まあ、一生懸命なんかこうなんていうのビジネス誌とか買って読んだりとかいろいろ知ってる中で、まあ、あの本国版を よく読んでたんですよ、うん、で、まあ、サステナビリティに関心があるしなんか面白い企業を探さなきゃとか一生懸命探してる時に、うん、エバーレーンが当時よく出てきてたんですよ、うん、で、まあ、そのラディカルトランスペアレンシーって、まあ、こういう言い方したら悪いかもしれないけどキャッチーじゃないですか、
うんうんうん、
伝わりやすい、
そうですね、
消費者にとって、うん、と思って、あ、面白い考え方する経営者の人いるんだなと思ってメールインタビューを
申し込んだんだ。
多分その時やっぱり
ピュアだね、急に海の向こうの創業者に申し込ん
で、それしかできなかったんだと思います。
さすが、
うん、なんかで、まあ、今ちょっとあのインタビューを読むともっとちゃんと聞きなよってすごい昔の自分に思うんですけど、だってあれって私なんかなんでトランスピアレンシーなんですかみたいなことをすごいしつこく聞いてるんですけど、
なんておっしゃってました。
やっぱりそれってやっぱメールだし、うん、ある意味綺麗事しか返ってこない、その
このマイケル・ブレインズマン、
はい、あの
創業者ですね、
はい、消費者はそういう透明な商品を今求めてるから、
うん、
で誰もやらないから僕がやるしかないんだみたいな話をする、
うん、
してたんですけど、うん、まあ、うん、それだけで、あ、
でもそこが大事だから良いんじゃないですか。まさにそれが理念のコアというか、
今だったらなんで彼がファッションでなければいけなかったのかとか、
もっと聞けたと、
そう、
もっとどうやってやるんだと、
そうそうそうそう、
難しさとか
もっと聞くことあっただろうって、まあ、昔の自分に非常に思ってる、まあ、あれでしたけど、向こうさんはご覧になったことあったんですか。
ありますね、一回ニューヨークのエバーレーンの取材のためではないですけど、ニューヨーク出張に行った時に、まあ、やっぱまさに話題だったので行かねばと思ってお店に行って、すごい混んでたですね。
混んでたんですよね。
もうワイワイワイワイって感じで、いやいや並んで入ったかなっていうので、ああ、そう、人気だなって。やっぱ QR が全部こうあって、背景とかができてみたいなのを
こ
う
読めここどこで作られてみたいなのが見えるってことですよね、
うんう
ん
うん、っていう体験をしたりとかしましたね。
第一印象はどうでした。流行ってるなってあの
いや、まず買ってみたかったんですよ、
うん、はいはい、
やっぱ洋服って着てなんぼで、うん、買いたいと思われないとやっぱブランドって生き残れないから買わなかったんだよね、
はい、
私、
はい、
欲しくはなかった。
デザイン、
うん、すごくシンプルでクリーンでいいんだけれども、うん、ユニクロの方が、同じクリーンでシンプルだったら、はい、もしくは無印の方が私は欲しいと思ったので買わなかったので、まあ、これ最後に言いますが、やっぱ最終的には、まあ、いろんな理由はあるけれども、商品の力っていうのは、デザインの力とか素材の力含めてっていうのはすごくやっぱり重要だなと、
うんうん、
それがサステナであってもサステナじゃなくて
なくても、
うん、っていうふうなことを今思えばその店の真ん中で感じたのかもしれない。私は
なんか私もあの正直に申し上げると、その取材をした後以降、一生活者としてめちゃめちゃエバーレーンのファンで、すごい頑張って買ってたかって言ったら買ってなくてあのむしろ最近全然追ってなかったっていうので、なんか創業者の方がもう抜けてるとかも、向こうさんの記事を読んで、あ、そうだったんだって知ったぐらいの浅はかなあれなんですけど、でもその向こうさんがこの記事で書いてる部分で言うと、
うん、
まあ、その商品ビジネスがやっぱり難しかった、 パートナーが必要だったっていうところは、まあ商品の部分もあるかもしれないですけど、一つはビジネスモデル、
うん、これはね、なんかそう、みんなさんとシェアしたいし、うん、ファッションに興味がある人は知っててもいいんじゃないかなと思うのは、はいはい、っていうのも最近この、まあ、エヴァレーに限らず、いわゆるサステナ系と言われるブランドの、まあ、不振だったりとか、まあ、あのいくつかニュースが上がってくると、ともすると一色単になっちゃうね。で、うむこさん、サステナやっぱ難しいんですかみたいな
ってなっちゃう人の気持ちは私はよくわかります。
わかるでしょ、うん、でまあ待てと、
まあ、待て
と一色単にするなと、はい、ブランドっていろいろあるじゃないかと、はい、でビジネスモデルいろいろあるじゃないかっていうところをやっぱり知っておくっていうことは何かを判断するときに重要なので、うん、私が思うには、
はい、
っていうかこれは一つのこうビジネス担当の人と記者と話しながら一つ導いた答えだったんですけども、まあ、シーン・エヴァレーの買収っていうのはアメリカ発の D2C ダイレクトゥーコマースというビジネスモデルの一つの限界といいますか、はい、D2C 全体というより2010年代に盛り上がったアメリカ発の D2C ブランドブームの一つの終わり方だったんじゃないのかなっていう側面が大きいんじゃないかなと思っています。
ダイレクトゥーコンシューマーですよね。なんかそれって
文字通り、うん、
要は今までは挟まっていた中間、
挟まっていた間に入っていた
間に入っていた中間業者、
まあ、ブランドがあって、それをお客さんがどう買うかだけど、はい、いろんなセレクトストアとか百貨店とかに卸されたものを買うっていうのが、まあ、長い商売の歴史、もしくはブランドの直営店もあるけども、うんうん、D2C っていうのは主にウェブ上でオンライン、はい、オンライン、EC の成長とともに、それから SNS の成長とともに EC でお客さんがブランドからダイレクトにコンスームするというか買うっていう意味で、特に間に入るこの SNS の影響力が大きくて、やっぱり2010年代って2006年だっけスマートフォンデビューしたのって、確かそうなんだけど、生まれてた、ね、
はい、多分
多分生まれてた、
生まれてた、生まれてます多分じゃない、生まれてました、
なんですよ。それから数年後に、はい、SNS、 インスタグラムができたのって多分2010年、声ちっちゃくなるけどぐらいじゃないですか。で、そうそうそう、だそういう SNS の成長、はい、当時はまだまだ Facebook もすごい勢いあって、 Facebook の場合は投稿したものがそのままウェブにつながるので、まあ、そのまま商品につながるという意味で、ですので、そういったいると時代的なオンラインプラットフォームとか SNS の変化成長とともに伸びていったのがこの D2C というブランドで、うんうん、だから理念があってアイデアがあれば、うん、それに投資してくれる消費者がいて、
はい、
成長できるっていう、ある意味こうアメリカンドリームというか、まるまるドリームみたいなところもあって、そこに投資も集まったんですよね、
はいはいはい、
あ、これからこのビジネスだと。で、今でも D2C はすごい健在だしいいんだけど、当時のアメリカでやっぱりここにいろんな投資家とか、
はい、
個人の投資家とかが集まって大いにお金を入れていって盛り上げていったと、
うんうんうん、ファンダムができやすくなったってことですよね、きっと。
2つの意味で、消費者ファンダムと多分投資家ファンダムっていうのかな、うんうん、両方できてたけど、果たしてそれが実力に見合う大きなお金だったのかとか、広げ方だったのかとか、成長のさせ方だったのかっていうと、うんうん、そうじゃないところもやっぱたくさんあって、はい、一人で喋ってない今日、
今日はそういう日です
、はい、でバレンだけではなくて、はい、例えば一例で言うと、
オールバーズね、
そうそう、まあ、オールバーズも2015年創業で、
オールバーズもびっくりしました。
インタビューしてましたもんね、
オールバーズのそれこそティムさんはなんか日本にことあるごとにご丁寧にすごくよく来てらっしゃって、うん、すごいパッションのある方だったので、うん、インタビューの機会をたくさん設けてくださって、
言葉も持ってらっしゃいましたよね、
うんうん、で、そう、オールバーズのなんていうかこうブランディング力というかコミュニケーション力みたいなものは、我々も結構サステナビリティってどうやって伝えたらいいんですかという悩みに対してはよく事例でオールバーズを話していた気がする、うん、
けれども、
そんなオールバーズ、
まあ、2026年にオールバーズも、M&A の対象になって、ただ日本では、はい、この2024年6月以降もゴールドウィンが独占販売権を持って販売しているので、はい、日本にて 買えないとかそういったことはないんですけれども、まあ、それも一つ創業が2015年なのでまさにその2010年代の理念を持った創業者たちの D2C の成長の一つだと思います、うん、だけじゃなくて、まあ、あと吸水型のショーツのシンクスみたいな、
はいはいはいはい、
知ってるです、多分絶対アンテナに引っかかってましたよね、はいはい、木村さんね、
はい、
メールインタビューしてました。
シンクスはしてなかった、でも翻訳記事はよく書いてた気がします、うん、はい、
だけど同時に例えばボノボスとか、うん、まあ紳士服のですね、あとヒゲ剃りのサブスクって、はい、これも超話題になったんですけど一時期。
あ、そうなんですよ、私知らなかったです、うん、
ダラジェブクラブとかはその後ユニリーバーが買収されたりとか、はい、さっきのボノボスはウォルマートだったりとか、まあ、その あらゆる D2C が2010年代初頭にスタートして成長して、その後、まあ、大きなウォルマートみたいなところとか大企業のユニリーバーみたいなところ、投資会社から買収が入ったっていうのがこの10年、
うんうんうん、
15年の流れだった、その中の一つとまずは捉えてます、
うん、
エヴァーレーンの今回の動きは。ただ今表を見てるじゃないですか、はい、これ9月22日号の紙面に6月22日掲載するんで、よかったら
皆さん
ポチってねなんだけど、うん、あのちょっとこのその表にね、サステナ系 D2C とあその他表があって、
うん、
創業年と取引年というところを比較していただくと、
はい、
その他のサステナ系以外よりサステナ D2C の今回のシーンとかオールバーズの方が遅い、その取引の対象となったのが、
だからかなり今年ですもんね、
そう、うん、ある意味何て言うのか持ちこたえたというか、あだいぶ、
なるほど、
ここもちょっとポイントかなと思ってます、はいはい、でやっぱそこには ESG マネーという新しい動きだったりとか、あとやっぱり今日一人で語ってない私、大丈夫、
大丈夫です。
D2C であれ何であれやっぱりブランドのコアがあるかどうかとか、うん、理念があるかどうかっていうのがもうやっぱり重要っていう意味では、この2社ともやっぱ強烈な理念を持ってたわけじゃないですか。
そうですよね、
そう、
うん、
それがこの、まあ、まあもちろん他のブランドも理念持ってたと思うけど、このなんだろう、比較的サステナ系の D2C が長く持ったっていうところはそういったところもあるんじゃないかなって
思ってるけど、でもそのサステナビリティだけが差別化できる時代じゃなくなったっていうのもありますよね。
うん、そうだね、数が、まあ、ベースとしてサステナビリティを歌うブランドはもちろん歌うというか、それを大前提とした、
うんうん、でその他の企業の取り組みも進んできていて、前はサステナビリティに意識のある消費者たちは、
うん、
ここで買ってたら大丈夫っていうのがエヴァーレーンだったかもしれないし、オールバーズだったかもしれないけれども、
うん、
他の競合他社も取り組みをすごく開示するようになった時に、
う
ん、
そうだね、
消費者が選べる対象っていうのがすごい増えた
から
、やっぱさ一番最初の話に戻るんですけど、そうなってくると商品プロダクトの魅力みたいなところで結局選ばれる力がないといけないみたいなことに、
ね、うん、お金払うからね、やっぱり頑張って働いたお金を投資するわけだから、欲しいものが欲しい、
そうですよね、
っていうところにファッションだけじゃないと思うけど、うん、欲に応えられるかどうか、まあ、それはもう理念と同じぐらい重要だと思います。
なんか私あの結構どこのブランドとは言わないですけど、絶対に、
うん、表情で、表情で察しよう
あのサステナ系と歌ってるから買ったことあります、で後悔したことあります、
うん、あそう、
着なくなっちゃって、
それは似合わないとか着心地とかそういう洋服としての魅力、そうそうそう、
服として当時はなんか、まあ、ある意味私もその
応援消費的な
応援したいっていうところが買っちゃった、
うん、
そういう失敗は私もよくしました、
うん、でもその気持ちも大事だよね、うん、大事だと思うし、ただやっぱり応援 して着なくなるとその分反動というかあのがっかりの大きさってやっぱり大きくて、
うんうんうん、
それはそうだよね、うん、 そこはね、
そう思います。あれですよね、このエヴァーレーンの方、それで
そうなんですよ、
エヴァーレーン外れて、
うん、そうなんです
スティルラディカル、待ってください、スティルラディカル .com というサイトを立ち上げてるんですね。ここもだから別のアパレルなんですか、これ。
これね、検索して皆さんぜひ、まあ、もう本当この名前がね、もう本当に笑うとこじゃないのよ、ここ全然全然笑うとこじゃないんだけど、やっぱ最初に木村さんが言ってた上手だなっていう、彼のキャッチだな、スティルラディカル .com で検索していただくと、ちょっと検索してみて、パソコンで本当にこの、あ、もしかしたらもう変わってるかもしれないけど、1枚のメッセージのシートだけが出てくるんですよ。でそこに書かれていることはぜひ皆さんちょっと言って読んでほしいんですけど、僕が、ま、ざっくり言うと、もう一回始めると、
うん、
でももうベンチャーキャピタルもプライベートエクイティも入れないぞと、
うんうんうん、
本当に具体的なことが書かれていて、はい、
結構びっくりします。スティルラディカル .com と開くとすごいパーソナルな手紙みたいな、
そう登録してみて、私登録しました。これあのメールアドレスを登録するとおそらく何か動きがあった時に、
うん、
これね、前回同じことやったのは私セリーヌの時なんですよね。フィービーが、
はいはい、
あ、ごめんなさい、セリーヌじゃないです、ごめんなさい、フィービーがフィービーファイロのブランドを立ち上げた時に、最初に本当にポロンとメッセージが出て、
はい
はい、私一番に登録すると思ってすごい勢いで登録だ、そのこの手法がまた今こうフレッシュだなって思うんですけど、やっぱこの期待感を持って、今何人ですか登録してる人、
90,100,9万5,416人
だ。これがその応援だけじゃない、みんな様子見の人もいると思うけど、うんうん、彼の、まあ、スティルラディカル .com のこれからを気にしている人たちの数だと思うんですよね、うん、
9万5千人いますよ、
増えました、私が見た時より。
あ、本当ですか、
うん、
だもうちょっとで10万。
だからやっぱり彼の、木村さんがインタビューをしたマイケル・ブレイズマンのこういったこう発想とか進め方は、いかにもう投資を入れずに次はどうこの手法を成長させていくのかは2020年代後半の注目トピックスなんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、
彼のやりたいことは2010年のスタート時点から変わってない、
ないとかいうスティルですから ね
変わっておらず、そこに共感する人も変わらずいると、
うん、
9万人
わかんない、私みたいな何やるのと思ってただ登録、
うんうんうん、
共感までまだ言ってない人も大勢いるけど、ま
あ、そかそか、
でも少なくとも関心を持っている、うんうん、やっぱ関心を持たれないってとても切ないことなんで、関心を持たせるのはすごく上手だなと思うので、うん、ぜひね、次はだから本当欲しい、ずっと大切にしたい、
うん、
これを誰かに譲りたくないけど、とうとうサイズが合わなくなったから、でも絶対捨てずに誰かに譲りたいと思う商品を作って世に届けて欲しいなと、そこを期待しますよね。
そうですね、
うん、まあ、服じゃないかもしれないけどね、
うん、なんか そこを次もしなんかインタビューする機会があったら聞きたいです。なんか、
うん、
どういうアウトプットにするのかがすごい楽しみ、
うん、洋服作りますとは書いてません、
書いてないですね、うん、もう一回やり一からやり直すっていうことは書いてありますけど、
うん、というね、だから今日はそのサステナ負けたのかと、私の答えは負けてないということをちょっと最後に、
うん、
負ける負けないじゃないけど、負ける負けないかだったら負けてないと、
うん、
それ当たり前なんです、うん、当たり前になっていくからこそちゃんと差別化する、あの商品を作る以上はね、はい、当たり前になっているからこそ負けたんじゃなくて浸透し始めている、浸透させるためにも、
うん、
そこだけで勝負するのではない、あの次のフェーズかなって思うよね。
やっぱそこに時代に合ったビジネスモデルっていうのが、そこをちゃんと見なきゃいけないなっていうのは私も記者として思いました。その理念がすごいとかそこだけじゃなくて、
木村さん、
はいはい、
メールインタビュー申し込めなよ彼に
確かに 確かに
私あの時したものですけどって言って、
そうですね、ちょっと、はい、
お願いします、
メールします、サインアップしたし、うん、はい、そんな感じで、また帰って返事が返ってきたら皆さんに報告しましょう、報告いたしますので。